8月もですね、また最終週に行いたいと思いますので、ぜひお願いください。それからですね、明日から青浦京都牧師が、ね、九州に来られて、正解を答えます。明日は福岡、そして飯塚ですね。6日は、火曜日が、熊本、湯の前ですね。今回湯の前というところでですね、人吉のもっと奥ですけども、正解を持たれることになりました。であとその次が佐賀と長崎でですね、正解を持たれますけど、ぜひですね、正解にいらしてください。また各地にお知り合いの方がおられたら、ぜひ誘っておいてですね、いただきたいというふうに思います。で、ですね、あと、今週はですね、安らぎの歌の13週の締め切りなんですね。で、ぜひですね、毎年素晴らしい賛美がですね、こう、満たされてるんですが、今年は作詞だけでも OK ということですね。詩の方もあったらですね、ぜひなんか神様からこう導かれて与えられたものがあったら、ぜひですね、応募しておいて、こんなのじゃつまらないかなとかです思わないで、ぜひですね、導かれたのを応募しておいてですね、いただきたいというふうに思います。でいつもですね、なんか不思議なことなんですけど、自分はですね、作詞作曲の才能がないからやめたと思ってですね、やめるって言ってた人がですね、いやそれはちょっと導きが違うから祈って作りなさいとか言われてですね、作ったらその曲が今年ブレイクしてるとかですね、本当になんかこうそういう方が多くてですね、本当に不思議なですから、ね、なので、ぜひですね、導かれた方は専門をしていただきたいと思います。それから、月刊誌が出てますので8月号ですね、ぜひ見ていただ読んでいただきたいというふうに思います。それから御声新聞が出ています。で今週は墓場キャンプのことがですね、たくさん載ってますので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。で墓場キャンプでたくさんの恵みがあったんですけど、その事柄がですね、書かれています。また新井先生が来られて癒しの集会も持たれたんですが、すごくたくさんの方々が癒されていてですね、多分まだ帰ってから癌の方とか、そのお医者さんに確認していただかないとわからないんですけど、かなりたくさんの方の癒しが起こってきています。で最後時間がですね、東京に帰られるんで、新井先生はですね、こう手をつないでみんなで祈っていただいたんですね。で全部祈りきれないので、一人一人手で祈ってくださってたんですけど、時間がなくなったので、こう手をつないでみんなでこう祈った時があったんですけど、その時にですね、こう一緒にして癒された方とかですね、そういう方もおられました。いろんな形のですね、癒しが起こってきています。あとギフトのことが載ってますけど、ゴスペルグループコンテストですね、全国グループゴスペルグループコンテストの決勝大会のことが載っています。あとヤングと小学生の分もですね、載っていますけども、見といていただきたいと思います。エシュルンちゃんがですね、また今年からヤングの方に出たんですけど、なんと大方の予想を裏切ってと言いますか、1位にですね、なったんですけど、素晴らしいですね、声量と賛美でありました。英語でですね、歌われたんですけども、重い自閉症と注意血管多動症と両方ですね、非常にこう大変な状況だったんですけども、神様は賛美の働きを通して癒してくださいですね、癒されただけじゃなくて、たまものがですね、賛美のたまものが現れてきています。でまた今日はですね、今日の横の方では長寿席に癒しがなされていますけど、教会の寮として癒されたという、恋の癒しのことがですね、方がね、癒されたというふうに思っていますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。御声新聞とか、ね、月刊誌を読むと信仰が強められていきます。信仰を聞くことからなるので、私たちの信仰を強めるのに、何かこうすごく何か頑張って何かをするっていうのではなくて、聖書を読んだり、こう信仰書を読むことを通して、信仰の証を読むことを通して、私たちの信仰というのは強められていくということをですね、覚えていただきたいと思います。なのでただ読んでるだけで信仰というのは強められていくので、ぜひですね、ぜひ御声新聞を買って、また月刊誌を買って、ぜひぜひ読んでですね、見ていただきたいと思います。感謝します。またゴスペルコンテストの DVD がですね、発売されています。あとタンパキャンプのメッセージの方はですね、音声がアストンの方から、コンピューターガスの方から発売されていますので、ぜひですね、聞いてみていただきたいというふうに思います。 福岡協会でもですね、また DVD を買ってみたいなと思っていますので、ぜひですねお願いください。感謝します。それではですね、御言葉の方にですね入っていきたいと思うんですけども、その前にですね、私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。7月分のですね、外部中止献金1万5900円を、他の働きのためにお捧げたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝します。7月分、自分の一献金1万5900円をあなたの御手にお捧げし、外部の方々にお捧げします。これをあなたは清めてください。外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち人々の手もさらに祝福してくださり、さらにあなたのこの、捧げる、この幕種を与えてくださり、さらに私たちの経済も祝福してくださることをお願いいたします。また、私たち一人一人を通してさらに多くの方々にこの祝福が満たる、福音の恵みを流されていくことができるように、その必要をあなたが満たしていてください。感謝します。あなたを見上がります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、ぜひまた、続いてお祈りください。今週はですね、パルコ来られるんですが、ぜひお願いください。私は運転の方針があるので、ぜひですね、居眠り運転とかですね、事故とかがないように、祈りしていただければというふうに思います。あと、湯の前で初めてされるんですけど、一つからさらに奥に行ったところですね、パーロクションのなんか親戚の方がおられるみたいなんですけど、本当ですね、初めて集会があります。で、湯の前の方にもなんか知り合いがいるとかがあったらですね、ぜひ紹介していただきたいと思います。なんか温泉の施設みたいなところですね、なんか集会をするみたいなんですけど、楽しみにしています。また宣伝を受ける方もおられるということなので、すごくですね期待しております。ぜひですね、福岡はですね、明日1時にですね、そこの農民会館というところで、展示のですね行われますので、ぜひですね、いろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。あとエレベーターがなくてですね、そういうちょっと施設なんですけど、ぜひ誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、またミニストリーの時もありますので、全部本当に短時間しか来られない方がもしおられたらですね、短時間でも来ていただければというふうに思います。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の8章の28節から、読んでいただきました。先週はイエス様が船でですね、ガリラ湖を渡るっていうところを見ました。で、イエス様と弟子たちがこうガリラ湖を渡っていったんですが、すごい突風と嵐にあってですね、船が沈みそうになるわけです。で、弟子たちはその漁師だったんですけど、その漁師の彼らが本当にもう転覆するというようなですね、ひどい嵐であったわけです。でもその時にイエス様を起こしたんですけれども、溺れそうですって起こしたんですけど、イエス様は起き上がって風と波を湖を叱りつけられたんですね。その時に大波になってしまいました。で、これは自然界ですね、もう本当にこう神様を支配しておられ、イエス様が神の子であるということを明確に表した一つの大きな奇跡だったんですね。また私たちにとってどんな嵐が来ても、どんな試練やどんな問題があっても、神様を一緒にして解決することができるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。イエス様この時に、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言われました。で、先週のおさらいですけども、イエス様信仰が薄いってこう叱られることはあったんですけど、信仰が濃くなりなさいって言われたことはないんですね。薄いの反対は本当は濃いんですなんですけど、神様はからし種の信仰を持ちなさいと言っているんですね。なので私たちがからし種のように小さいが信仰であっても、受けたと信じる信仰を用いるということなんですね。だから、告白をするということですね。神様に示されたこととか約束されたことを告白する、嵐の中だったら絶対この嵐の中でも向こう岸に着くところですね、告白をしたりとか、感謝をしたり賛美をしたりとか、私たちの信仰を用いるということですね。それが重要、受けたと信じる信仰を用いるということが重要であるということをですね、学びました。 ですから、大して怖が、誰でも怖いときは怖いんですけども、怖くてもいいんですけど、その中でも、もうそれによって行動するんじゃなくて、信仰をですね、用いるということが重要であるということを学びました。それで今日はですね、いよいよ向こうに着いたですね、東側なんですけど、ガリラ湖の東側に着いたんですけども、ですね、ガリラ湖にですね、ある当時、西東とあってですね、こういう、こうですね、ヨルダン川がこう、こっち流れていってるわけなんですけど、こっちの方にですね、イエス様がいつもいたこの拠点があって、こっちが東側ですね、今国が違っちゃってますけど、こっち側の方にですね、こう井戸、湖で渡られて、東側の方にですね、渡られたわけです。で、その時に、28節から読み出します。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、隠れに疲れた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったと。で、ガダラ人の地っていうのはですね、異邦人の方が多く住んでいて、この中で豚が出て、今日の箇所から豚がたくさんの豚が出てくるんですが、豚を飼っているというのはですね、ユダヤ人は豚はこう汚れたものとして、食べないとか、そういうのでですので、ですから日本人の方が多く住んでいる地域であったわけなんですね。で、霊的にもですね、非常に何て言いますか、非常にこう暗い地域だったんじゃないかなと思うんですね。それはこの悪霊に疲れた人の様子を見るときに非常にですね、こう深刻な状況だったわけですね。で、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてとあります。ですから墓に住んでいて、そしてイエス様に出会っていて、彼らひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったというふうに書かれています。ちょっとですね、詳しいことをですね、教会福音書って言いますけど、マタイとマルコ、ルカですね、3つの福音書には同じ箇所がですね、共通してこう書かれていたりするんですが、ルカの、マルコの方がちょっと詳しく書いてあるのでですね、マルコをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、マルコの福音書の5章をですね、見ていってください。マルコの福音書の5章の2節からお読みいたします。マルコの福音書の5章2節からにします。イエスが船から上がれるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。ここは一人称とか一人の方っていう形で書いてあるんですけど、おそらく二人いたんだけど、そのマルコとルカはその中の一人の人にこう焦点を当てて書いたんではないかというふうに言われているんですけども、ここでは一人の人に書いてあります。そして、この人は3節ですね、この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、して自分の体を傷つけていたとあります。で、この人の状況っていうのはですね、非常にこう大変な状況だったということをですね、ここで見ることができます。で、墓場に住んでいて、で鎖を持ってしてもつながるですね、足かせや鎖でつながれるんですけども、鎖を引きちぎって足かせも砕いてしまった。で、すごい力ですね、鉄もこう引きちぎってしまう、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであると書かれています。で、皆さんですね、悪霊っていうのはこう力を持ってるんですね。また力を与えるものなんですね。なので鎖を引きちぎるってことは普通はできないことなんですけど、ここではですね、そのようにその人の考えられる力をですね、こう表します。なので例えば子供でもですね、ぐーっと大人を持ち上げてしまったりとかですね、そういうことがあるんですね。で、悪霊の力っていうのは確かにあるわけです。そしてこの墓場に住んでいたわけですね。本当に誰もですね、墓場に住みたいと思う人はいないと思うんですね。でも彼はそこにいたわけです。そして夜昼となく叫び続けていて、石でこう自分の体を傷つけていたとあります。で、悪霊のすることっていうのはですね、この傷つけるんですね。で、また誰かを傷つけても、それがまた結局自分をまた傷つけることになったりしてですね、 こう隠れのすることっていうのはこう人を傷つけ、そして自分を傷つけていくものであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でですね、でそういう中になったわけですね。でこの人がどんなに大変だったのかっていうことを思います。であのエクソシストっていう映画が昔ありましたけども、その悪魔払いをするですね、あの平和だったんですけど、まあ、あれが全て霊的な面でですね、あのもちろん聖書 の神様聖書というか聖書通りであるということはもちろん言えないんですけど、そうではないんですけども、でもある霊的な面をですね確かに表しているなと思います。でその中で悪霊に疲れた女の子がすごい悪態をついたり、すごい力をこう出したりこう暴れたりするわけなんですけど、でもこうお腹を見るとですね、ヘルプミーって書いてあるわけなんですね。助けてって書いてあるわけなんです。だからその悪霊が彼女に入ってすごい悪いことをしてるんですが、あのすごい状況になってるんですが、本人はですね、本人の魂は助けてください、助けてくださいって言っているわけなんですね。で結局その解放されたわけなんですけども、あの本当にですね、あの悪霊に支配され振り回されている方々がいるっていうことをですね、確かにあるわけなんです。で私たちは ある方は悪霊ですね、ある方はでも病気であったり経済であったり人間関係であったり、私たちはそれにこう支配されて、やはりこう振り回されて、こう行くっていうことがですね、こうあるんじゃないかと思うんですね。私はあの病気でですね、何かしようとするとすぐ病気になってですね、倒れてしまって、その計画はおじゃんっていうですね、いつも病気に振り回されていましたけども、いろんな、なんて言いますか、こう私たちが支配され振り回されてしまう事柄っていうのがあると思うんですね。まあ、ある方はその、まあ、自分 の, この罪とか欲望の場合もあるかもしれませんけども、でも神様は私たち その最も困難な状況っていうのをご存知で、そしてその叫びをご存知で、そこに来てくださる方なんですね。イエス様が湖を渡ろうとした時に嵐が来ました。これは確かにサタンが妨害したものとも思われますし、でもイエス様は、その嵐の中を通って、このガダラ人の地に来られたんですね。そしてそれは彼らを救うためでありました。で神様は私たちがどんな状況であったとしても、私たちの叫びをご存知であり、そして私たちがですね、本当に必要としている事柄に解決を与えてくださるんだということをですね、苦しみを見て知っておられて来てくださる方なんだということをですね、覚えていきたいと思います。でこの人はどんなにこう心の中で叫んでいたか分かりません。でも誰もこの人を助けることができなかったんですね。でもイエス様はこの人にですね、解放を与えてこう言ってくださいました。で皆さんですね、まあ、私たちもなんですけど、私たちも今度こういろんなものに支配されたり、こう本当にですね、この暗闇の中にいる方々に福音を伝え、また病の必要な方には癒しを祈りですね、なしていく必要があります。で今年2月に精神病院と言わないのかもしれないですけども、そういう病院の方でですね、ギフツからコンサートをしましたけども、福岡ですね。でまた私たちも そこでしたことがありましたけども、病院、また特に言うならば精神病院とかですね、また老人介護施設もそうなんですけど、そういうところにいる方っていうのはこちらから行かないと、向こうから来ることが出てくることができないんですね。だから私たちが行かないと彼らは福音を聞くことができないし、ゴスペルを聞くことができないんですね。でも私たちが行くならば彼らは聞くことができますし、彼らは神様の愛とか恵みとか神様の霊に触れることができるわけですね。だから私たちは神様が導かれるところにこう踏み出していく必要があるんですね。もちろんそこにはこう戦いがありますし、いろんなことがあるんですが、私たちは神様に導かれたところにですね、一歩をですね、踏み出していきましょう。ある方は職場であったり、ある方は家庭であったりですね、いろんなことがあると思うんですけども、神様はそこの中で本当に叫んでる人たちが多い、そして私たちを必要としている方々がいるんですね。で、イエス様はこの人のためにですね、いわゆる、なんていうか、言葉で言うと、霊的に悪いこのガダラ人の地に行かれたわけなんですね。ちょっと元に戻りますけども、 までの8章の方ですね、いただきたいと思います。までの8章のところですね、29節のところにします。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しみに来られたのですか。わめいたんですね。これは彼がっていうよりもその人たちを通して悪霊が言ってることなんですけども、ですから悪霊は喋るっていうことを覚えていただきたいと思います。ただシャタンは嘘つきなので、全部ですねそれを信用しないようにしていただきたいと思いますが、ここではですね、いわゆる本当のことを言ってるんですね。その神の子よ、一体私たちには何をしようというのですと言っています。でここで2つのことが分かるんですが、1つはですね、イエス様が神のことを知っていたということなんですね。で彼らは悪霊というのはですね、こうイエス様が神の子であることを知っているということですね。で今私たちがですね、世にあってこういろんなことをイエス様のことをお伝えしてもですね、イエス様のことを知らないとか信じないという方が多いんですけど、でも悪霊は知っているわけなんですね。ですからそれはその人々の罪ということもあります、私たちの罪ということもありますけども、サタンがいろんなこう、惑わしていてイエス様のことを分からなくしているということをですね、覚えていただきたいと思います。でも悪霊はイエス様のことをよく知っているんですね。だからイエス様を信じないようにしてくるわけなんですけども、で神の子が一体私たちに何をしようというのですというふうに言っています。でもう一つですね、二つのことを、もう一つはですね、この自分たちが裁かれるということを知ってるんですね。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しみに来られたのですかと言っています。ですから終わりの時にですね、サタンはご原因なりに投げ込まれるということを、分かってるんですね。でなので彼はもう来たんですかっていうんですね、こう言っています。でイエス様が来られた時にもうですね、悪霊の支配が砕かれて、そして神の国が始まっていくっていうことをですね、私たちはこう見ることができます。で、ですから私たちは実はこう一緒にあって、この全てのことによって勝利しているんですね。で日本のリバイバルも私たちがこうこの霊の壁が厚いことを感謝をし、私が既に勝っていることを告白しているところからもう勝利が始まっており、またリバイバルが始まっているんですね。で私たちが目の前に見るものを見るときに、あまだ人々が救われてこないとか、そういうことを見て、サタンが勝っているから思ったりするんですが、実はもう破れているんですね。そして彼らもそれは分かっています。しかし私たちはそれをこう信仰を持って、もう主が来られた、ここに主が来られた時にもう勝利を取っておられるように、私たちは受けたと信じる信仰を用いるということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。で、だったんですね。でこれ2つのことですね。イエス様のことをこう知っていた、そして自分たちが裁かれることを知っていたんですね。で30節からもします。ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った、とあります。でここは異邦人の方がたくさんいて住んでいて、なので豚がですね飼っていたということですね。ユダヤ人の人は豚を食べないので、それで悪霊どもイエス様に願って、もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にあってください。なんか変なことをですねお願いしたんですけども、ちょっと またマルコの方ですね、また開いていただきたいと思います。マルコのさっきのところなんですけど、5章のところですね、ちょっと詳しく書いてありますので見ていただきたいと思うんですが、マルコの5章の8節からお見せします。マルコの福音書の5章の8節ですね。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼はイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って乗り移らせてください。でこの時ですね、悪霊が言ったのは、お前の名は何かというと、そのレギオンですと言いました。で私たちが悪霊を出すときにイエス様の名前に権威があるのでこう語るんですけども、悪霊の名前があって、そして レギオンです。これはあの4000人とか6000 4000人から6000の軍団のことを言うそうなんですね、なのですごいたくさんの悪霊がいたということなんですね、その方々の中に。で追い出さないでくださいというお願いして、まあ、豚の中に 入らせてくださいというふうに願ったんですね。で13節で読みします。イエスがそれを許されたので、汚れた霊も出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り湖へ流れ落ちて、湖に溺れてしまったと言います。で、あの悪霊っていうのはですね、動物にもつくことができるんだなっていうことはですね、まあ、分かるわけなんですけれども、 でもこの時ですね、こう2000匹もあの崖から落ちていってしまったっていうことなんですね。あの、その東側の海岸にですね、あのイスラエルに行った時にこうあの、行かせていただいたことがあるんですが、こういうなんていうか高いあの崖っていいますか、丘みたいなところがあってですね、ここから落ちあの2000匹が落ちて降りていったんだなと思うんですけど、って思って見てたんですけども、すごい数ですね。で、たくさん死んで豚が死んでいったっていうことなんですけども、でそれであの彼らはこう隠れ疲れた人を解放されていったわけなんですよ。で、あの不思議ななんて言いますか、こうイエス様の方法なんですけど、でもこの時ですね、イエス様が行けっていうふうにですね、こう命じてるんですね。ちょっと戻りますけども。マタイの福音書の8章の方ですね、すいません、32節で、イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体のどところが崖から湖へ駆け下りていって、その水に溺れて死んだとあります。で、イエス様が行けと言ったら彼らは出て行ったんですね、その人から。で、豚に入ってきました。で、権威者としてイエス様は命じているんですね。で、私たちは悪霊を出すときにイエス様の皆によって追い出す必要があります。なぜならイエス様の皆に権威があるからですね。でそしてあの私たち自身が神様に対してどうかっていうと、あの神様には権威があって、私たちも神様に対してなすことは服従なんですね。神様に対して私たちがすることは従うことであるということを覚えていただきたいと思います。で、あのそして神様の言葉である聖書に私たちはこう従う、出すことは服従であるということをですね、それを受け入れることであるということを覚えていただきたいと思います。で、あの主に神様に権威があるんですね。そして神の言葉に権威があるということを覚えていただきたいと思います。 ですから、さまざまな試練に遭うときはそれをこの世もない喜びと思いなさい、喜び踊りなさいって書いてありますけど、あのそのですから私たちは、まあ、あの私たちのこの肉はですね、嬉しくなかったり悲しんでいたり怒っていたりしていても喜ぶんですね。こう神様ありがとうございますって喜んでいくわけです。でそれはこう御言葉に私たちが従っていくからでありますですね。なので、あの御言葉に権威があるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてその言葉を受け入れ従う人は神様の権威の力を見るんですね。そして栄光を見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。あの今回ですね、さっきあの、大接戦場で見ましたけども、エシュレンちゃんがですね、あの小学生の方で3年間優勝してたんですね。で今度ヤングの方になって、まあ、アメリカは5年生から何かこう上に上がる中学生っていいますか、こう変わるみたいなので、まあ、12歳からこう変わるということなのですけれども、なので、今度ヤングの方にですね、20歳以下 の方に出場したんですけど、でもあの12歳と思えないですね。すごい声量でですね、すごいサウンドだったんですね。で、あの本当にプロの人がですね歌って、あのブラックホスペルの人が歌っているのがすごい賛否でありました。まあ、この人はこの子はすごいってですね、ブラックホスペルの大御所の方々が言うんだから間違いないと思うんですけども、すごい賛否だったんですね。でもそれはどこからでも始まったのかというと、お母さん のダンケン牧師ですね。ダンケン牧師が で予言でその、まあ、エシネちゃんはすごいですね、あの皆さんのようにこうやって座っている聞くことができなくてですね、あのアメリカ の、 その、サンディエゴですか、その政界に行くと、あの彼女はこの椅子の上を飛び跳ねているわけですね。そして机の上を走っていて、それでですね、揚げ込む宛にこうドアから出ていっちゃうわけです。なのでみんなその追いかけていってですね、行って、でパウロ牧師だけは一人でメッセージしてるってですね、そういうことがこう何度もあったそうですね。だから本当に大変な状況でありました。事務所の子ってなんかこう自分のことを表せないのでこう叫んだりするみたいなんですけど、だからお母さんは野獣と呼んでいたわけなんですね。でそういう状況でありました。 でもそしてお医者さんからはもう治らないと言われてたんですね。でもあの神様が言われたのはこの子の賜物は賛美ですって言ったんですね。そして賛美そして神様は癒すと語られました。で賛美をしていくならば癒しが進むと語られたんですね。でも癒しのことは信じてですね、まあ、教会の恵みで教会の中でだんだん彼女は癒されてはいったんですけども、お母さんのダンケン牧師は自分は歌も下手だしご主人も下手だし絶対ですね賛美の賜物じゃない、それは違うと思ったわけです。で賛美をさせなかったし習わせなかったんですね。でその間は何も起きなかったんです。でもある時こう癒しが進まないってことを語られて、ハッとしてですね、自分が間違っていたと思ってエシュネちゃんに賛美をさせ始めたんですね。そうしましたらすごい賜物が現れてきてですね、まあ、ああいうですね大人顔負けですね、本当にすごい賛美をですねされるようになってですね行きました。で今癒されてきてインタビューもちゃんと答えるんですね、楽しかったとかですねちゃんと言うわけです。で普通の人でもちょっとああいうところに行くとインタビューにちゃんと答えられなかったりするんですけど、その自衛所って絶対ですねそういうこう何て言うんですかこう交わりっていうんですか行ったり来たりって双方向のことは絶対できないそうなんですね。なのでいかにこう癒されてきてるかっていうことをですね見るんですけども、ですからすごい賛美の賜物が現れたのと癒しがこう両方でですね起こっていきました。でもそれは神様はもちろん予言を吟味しなくちゃいけないんですけども、この子の賜物は賛美です、で賛美をさせるなら癒しが進みますっていうことを主が言われたその言葉に応答したわけですね。何年もさせなかったそうですけど応答した時にそれが始まっていったんですね。で私たち神様の言葉の権威っていうんでしょうか、力っていうものに対して私たちはこうひれくだる必要がありますね。で神様の言葉に私たちが一歩従い始める時に確かにその神の力が表されていくっていうことですね、覚えていきたいと思います。そしてですね34節ですね、すると見よ町の者がイエスに入って出てきたですね。そしてイエスに会うとどうかこの地方を立ち去ってくださいと願ったとあります。あ、33節ですね。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き悪霊に疲れた人たちのほとんどを残らず知らせたとあります。で、この悪霊に疲れたこのすごいですね困難な状況にある方が2人解放されたんですけども正常になったんですけども、でも町中の人が来て行ったのはですねもうこの地方を出て行ってくださいっていうことだったんです。彼らはですね2人の人が解放されてそれは目の当たりで見たんですけど、でもそれよりも豚の方が大事だったんですね。で、エス様をこう神様のからのものをこう否定してしまう人たちが拒否する人たちがいるんですね。で、人々がこう正常になったことよりもその豚の方のですね方にこう気が取られていたんだと思うんですけども、で神様のものを私たちはその拒否してはならないんですね。さっきエシュネちゃんのこと言いましたけど、拒否している間はまだ受け入れないでいる間はその技が起きなかったんですけども、なので私たちは本当にこう神様からのものはですね受け入れる必要があります。で私たちの心にもですねこの方々のようではなかったとしてもですね、ガダラ人の町の人のようではなかったとしても私たちの心の中にもこのあることに関しては神様をですね受け入れない気持ちがあったりすることがあるわけですね。なので私たちはしかし私たちは神様に対しては拒否してはならないんですね。で神様のものを私たちは受ける必要があります。でこのガダラ人の場合はですね根本的な問題だったんですね。それはイエス様を拒否して救いを失ってしまうということになってしまいました。 ですから神様のことに対してはどんなことであっても私たちはこう受け入れる必要があるんですね。それは本当に、恵みであるからなんですね。ただ私たちは罪人で神様に逆らうものなんです。なので本当にこう実はこう神様の恵みを受けるためには神様の力が必要なんですね。なので私たちはこう祈る必要があります。神様私がですね神様のこう導きとか神様が言われることを拒否しないでですね、神様が言われることを受け入れることができますようにということですね。私たちは祈る必要があります。その時に神様のですね恵みによって私たちはそれを受けることができるということを覚えていただきたいと思います。すみません時間が来てしまいましたけど、この後ですねこの2人はイエス様について貸してくださいって言うんですけども、しかしイエス様はあなたの家あなたの家町に帰って神様どんなに素晴らしいことをしてくださったから話して聞かせなさいって言うんですね。でこの、悪霊から解放された人たちはたくさんの町に行ってイエス様が自分を解放してくださったことを証ししていきました。で多くの方々が驚いていたわけなわけですね。で私たちはこう神様から与えた恵みをこう語るっていうことがですね重要であります。でそして本当に神様に触れた人っていうのはですね神様についていきたいと思うんです。そして神様のことを証ししたいと思うんですね。でこれから福岡においてもたくさんの方が救われて神様を証ししていくんだろうということをですね覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父さん、この時はありがとうございます。悪霊に疲れた本当に困難な状況の中にいる方々に主は癒しと解放と救いを与えられました。神様、私たちも神様が最も大きな問題に主が触れてくださることをありがとうございます。主がそれをご存じであることをありがとうございます。また私たちを通してまた多くの方々にまた困難の中にある方々に主が触れてくださることをありがとうございます。どうぞ踏み出しまた神様こう福音を語りまた癒しの祈りをし主の御心を行っていくことができるように助けを導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。また私たちが取りなしている方に触れてくださることを感謝します。イエスキリストの皆によって病の病を治癒、イエスキリストによって人々の体と精神に命じる癒されよ。難聴のためにします。イエスキリストのその方の耳の症状難聴また耳鳴りをその方であるちください。で最近言葉がここが羅列が回らないというかこう言葉のためにします。イエスキリストのその方言葉の症状を正常な状態に、はい、目がですね最近ちょっとこう悪いようになったためにします。イエスキリストのその方の、視力の低下や私目の症状をイエスキリストの胸に持っていらっしゃる。ある方にこう感謝をすることを通して確かにこう開かれていく扉があります。あなたはこの感謝を今してきたんですがさらにこう、まだ感謝してない部分に関して徹底して感謝をしてください。そこにこう光が入ってくるなると幸せられます。で私は弱いところに私の力を表していくと幸せられます。それ弱いところに関してこう感謝をしていきなさいと幸せられます。感謝します。イエスキリストによって人々の体と精神の水でイエスキリストによって癒されよ。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ祝福いたします。青い恋の悪魔、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今、御前に集う私たち一同とともに、常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。